昔昔こんな映画がありました。 Once upon a time there was a movie like this 10回という映画ね、 Ten Commandments。 チャールトン・ヘストンを知らない人、 Do you know whoever doesn't know Charlton Heston? 知らない人、やっぱりありがとうございます。本当マジで1956年の映画です。 This is 1956 僕も生まれてない。 I wasn't even born。 これすごいハリウッドがね作ってもう本当に有名になった映画なんですけどね、もう何のストーリーかって言ったら、モーセがイスラエル人をエジプトから連れ出してっていう、そしてその荒野の旅の映画なんですよね。 So this is amazingly Hollywood made this film like the movieAnd it's all about Moses guiding Israelites out of Egypt, and you know, it's about this journey in the wilderness, right? で、今朝はですね、この1956年の特撮をちょっとご覧いただきたいと、ご覧いただきたいと思うんですね。So I'm going to show you this special effects of 1956, right?背景の音っていうより音楽が鳴ってるんで、あまり気にしない。So we were out of audio again. I don't know what's going on with my computer, but it was just a like music background on this. But 結構頑張ってるでしょ、1956年にしては。ちょっとモスラーやって出てきそうな雰囲気でしたけども。I think they did a good job as in 1956, right? で、まあ、今ここで止まってますね。で、このあとこういう状態のところをこのイスラエル人が渡っていくわけですよね。So right, I kind of froze the scene, but it stays like this, and the Israelites go through this dry path, right? Okay, ここで質問。皆さんがこの一人だったとして、Okay, I want you to be one of these guys. Okay? 目の前で今海が分かれた。ほんでこの水のこう壁ができてる、そこにもうでもじっとしてないんですよね。あの水族館のこの綺麗な壁と違うんですよね。そこに波がざんざかざんざかぶつかってしぶきがかかってくるようなそういう壁ですよね。 So and you see this wall of waves. It's not like you know the something you see in the aquarium. It's like the wave is hitting this wall and you can feel the water, right? 皆さんだったら通りますか？Will you go? 何人かがもう早々と。Some of you are shaking hands already. だって途中でこれ崩れてきたらとか思いますよね、やっぱね。I would think, what if it comes down again? So, ね、で今日はあのずっと信仰のシリーズやってますね。ヘブルの11章から信仰のシリーズ。もう終盤に入ってますけども、今日このストーリーも出てくるんで、ちょっとこれを頭の隅っこに置いといてもらいたいと思うんですね。これを渡った人たちは本当に信仰があったなって思うんですね。So we're getting towards the end of this faith series, and we're going to talk about this story as well. And I think it needs tremendous faith to actually go through this. But まあその前にいつものようにこの11章の一節をみんなで読んでね始めたいと思うんですね。But let's start with verse 1 of chapter 11, Hebrews chapter 11 as usual、はい、もう覚えた？いつも来てる人たちはもう覚えましたかね？こうでもいつもね久しぶりの人もいるんでこれを隠すわけにはいかないんで、いつも来てる人たちは目つぶってちょっとやってみましょうか。 So if you have been here every week, you know, I'm sure you've memorized it all, so I want you guys to close your eyes as we do this, butOK、じゃあやりましょうか。1、2、3。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ヘブル人への手紙11章の1節。信仰は望んでいる事柄を保証して、目に見えないものを確信させるもの。 says, faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. It will make things that you don't see a real thing. That's what this verse is all about.
今日はですね、もう終わりの方にだんだんだんだん近づいてます。28節から31節、ヘブルの11章の28節から31節ちょっと開いてもらって読みたいと思うんですね。So today it's Hebrews 11:28-31. I'm just going to read to Japanese. So if you can read along with your English Bible, that would be great.28節からいきますね。信仰によってウイゴを滅ぼす者が彼らに触れることのないように彼は杉越と血の注ぎと行いました。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいました。信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回るとその城壁は崩れ落ちました。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。ここまで。ここに4つのストーリーがありますね。 Here we see four stories、right? ちょっと簡単に一つ一つ説明していきたいと思うんですね。 So let me briefly explain each story. 最初にこの28節ね、これは信仰によってウイゴを滅ぼす者が彼らに触れることのないように彼は杉越と血の注ぎと行いました。これ杉越の信仰って言っていいと思うんですけれども。 So verse 28, by faith he kept the Passover and the application of blood so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. This is the faith of Passover. 旧約聖書でさっきの海を渡る前の出来事ですけれども、エジプトでイスラエル人がもう奴隷生活を強いられてたわけですね。もう5万人とかいて、もう本当にたくさんいたんだけども、奴隷生活を強いられてて、もう苦しい苦しい奴隷生活。So,
this is when the Israelites were in Egypt and they were enslaved. They were living as slaves and it was so hard. Okay? So they cried out to God.
だからそこで神様に叫んで、そして神様がモーセを送って、そしてモーセを通して神様は彼らを導き出すんだけども、そのプロセスの中の出来事ね。
So God heard their cry and he sent Moses to guide them out of take them out of the Egypt. But this is about what happened in that process.
まず神様何したかっていうと、もうエジプトの王様に本物の神がいるんだよということを教えようと思って10個の災害を順番にもたらすんですね。
So in that process, God wanted to show himself, show to the Egyptian king, Pharaoh, that there is one true God. And what he did was he brought upon 10 plagues in Egypt.
それでまあいろんなもう災害があるわけなんだけども、その一番最後の災害、10個目の災害が今晩エジプト中の長子、ここに長子とは書いてないんです。ここにウイゴってから来てありますけれども、一番最初に生まれた人ですね、まあ、長男と言ってもいいかもしれない。そのエジプト中の長子が死ぬよっていう、そういう災害だったんですね。
And the tenth plague, the final plague was that all the firstborn in Egypt will die tonight.
神様の御使いがエジプト中を巡り渡って、そのウイゴ長子、最初に生まれた家族の中で最初に生まれたその人をの命を取って回るからねっていう、すごくある意味残酷な災害なんですよね。本当にそのことを通してエジプトの王に、もう固くなな、ね、頑固なエジプトの王に本当の神がいるんだよっていうことを知らせて、そのことによってエジプトの王がもうイスラエルの人たち行っていいよって解放してくれるように、そのための災害なんですよ。
So it was kind of cruel, butYou know, through this plague, God wanted to show this king of Egypt, Pharaoh, that there is one true God. And he was so stubborn, this king was so stubborn, and by knowing there is one true God, God wanted him to release the Israelites.
で、その時に、でもねって、イスラエルの人たちは羊を殺して、その殺して、その生贄を捧げて、その時の血をドアの周りに、このカモイドアフレームに塗りなさいねっていう。 そしたら御使いが回るときにそれを見たらそこを通り過ぎるから過ぎ越すからねっていうそういうインストラクションがあったんですよね。But God said, you know what, but you Israelites, I want you guys to kill a sheep, kill a lamb, and get, offer as an offering, and use the blood, apply the blood on the doorframe. When the angel goes around the Egypt and see that red doorframe, bloody doorframe, he's gonna pass through. He's not gonna kill the firstborn, he's gonna pass over the door.That was the instruction. でこれをモーセから聞かされるわけですよね、イスラエルの人たちがね。So Israelites, they heard this from Moses. でここで信仰は、まずそれをそのまま伝えたモーセにもすごい信仰があったと思うんだけど、それを聞いて、皆さんだったらそんなこと聞かされて、はぁって思うでしょ。まずエジプト中の長子が死ぬとか言われたら、どうやってとか言って、神様がそんなことするわけないじゃんとか思いたくなるわけですよ。So like what if it was you, like, you know, you heard from Moses about this, all this instruction, and he's saying God is going to kill all these firstborns. And I would think, what are you talking about? God would never do things like that. でも彼らは本当に純粋に素直にそれを聞いてその通りにするんですよ。普通じゃ考えられないことだし、なんか神様像にも合わないし、とにかくでそれも血塗ってなんか気持ち悪いし、気色悪いし、そんな血だけで見つかりがあっち行くなんて、もうとにかく私たちの常識の外にあることばっかなんですよ。でも彼らはその通りにやったんですよね。それが彼らの信仰だった。But they did it. But they did what they were told to. You know, everything was outside, out of their common sense, right?God would never do things like that, and what would this blood do, you know? But they did it, and that was the faith of Passover. で、今度29節を見ると、これがさっきのあのシーンのところですよね。航海に差し掛かって、そこで乾いたり口を通りましたっていう。And this is about the clip we watched, right? その10個目の災害の後にやっとエジプトの王が、ね、もういいから出てってくれって、だってエジプト中のエジプト人のファミリーの長子がみんな死んじゃったんで、もういいからもうこんなのはごめんだっつって出てってくれって言って、ほいでイスラエル人はみんなしてアラノに向かうんですよね。ほいでそこで海、ね、でもその後にエジプトの王が気変えるんです。やばい、奴隷全部出しちゃったって言って、やばいやばい、お前ら全部追っかけて連れ戻してこいって言って軍隊を送るわけ。So after all the firstborn in Egypt, Egyptian family died, Pharaoh kind of panicked and said, you guys get out, we don't want any more trouble, so you guys go wherever you want. So Israelites started to take off towards the wilderness. And then Pharaoh, the king of Egypt, had this second thought saying, oops,I just released all the slaves. We need them. So he sends the army saying, you guys go and take them back. だから軍隊がずっとイスラエルを追いかけて、イスラエル人たちを追いかけていく。それでイスラエル人は進んでるんだけど、前に海が立ちはだかってた。だから前は海、後ろ向いたらエジプト軍が追っかけてくる。さあどうしようっていう、その時に起こったのが、神様が海を分けてここ通れっていう。So Israel, but Israel was heading to the wilderness, but there was this sea, there was this Red Sea in front of them. And they looked back and they could see the Egyptian army coming after them. And that's when God divided the sea and told them to go through there. さっきも言いました。そうは言うけど。これ100メートルとかそういう世界じゃないんですよね。海を渡るわけですから。ね、例えばエドモンズであのフェリーのが行くね、向こう先まで。それよりも多分もっとあったんじゃないかなと思って、それをずっと歩いていく、結構長いですね。And we're not talking about crossing 100 yards, right? It's like, you know, you go to the Edmonds Ferry and you can see the Olympic Peninsula over there. Probably it was even longer than that. You had to walk that distance between this wall of water. これは恐ろしいことですよね。でも彼らは言われた通りにそこを進むんですよ。I think it's kind of terrifying thing. But they did it. They went. So they walked through that dry land. おいで、後からエジプト軍も追っかけてきて、そこをやっぱりね、こう来るんですよね。彼ら信仰によってじゃなくて、ただ追っかけてきたわけですけれども、それでイスラエル人が渡り終わった時に、神様は水をバーンと戻して、エジプト軍は全部飲まれてしまったというふうに書いてます。And the Egyptian army came after them through the dry land. It was not by faith, it was by order of the king, right? So right after Israelites completed, finished to go through, God brought the water back, and all the Egyptian army was swallowed by the water. 本当にそれもその紙一重のタイミングなんでしょうけども、でもそこを彼らは歩いて通ったすごい信仰だなと思います。So it was very close, but they just went through by faith. これで30節。ここにエリコの城の周囲を回るとその城壁が崩れ落ちましたって書いてありますね。And verse 30, this is about faith of Jericho. You know, they went around the city and the wall crumbled down.
40年間彼らはイスラエルの人たちはアラノを旅するんですよ。40年ですよ、長いよね。約束の地に行こうって言って連れてこられてから40年間旅してやっとヨルダン川を渡ってやっと約束の地に入ったって時の出来事です。
So after that event, they had to travel around the wilderness, in the wilderness for 40 long years. They were heading to the promised land, but they had to just go around and around in circles because of their disobedience for 40 years. And finally, they crossed the Jordan River and they entered the promised land.
もう本当にあのエジプトを出た時からいやもう憧れてた、待ちに待ってた約束の地に入って、でもやっぱそこにある町々をこう占領していかなきゃいけないわけですよね。
So it was like they've been longing for this moment, but then they had to conquer each city in their way.
それで最初に目の前に立ちはだかったのがこのエリコっていう町なんですね。
And this first city that came stood before them was this Jericho.
でこのエリコっていう町は日本語で言うとなんか女の子みたいですけども、エリコっていう町はこの町中が城壁で囲まれてるんです。それで一個門があるわけですね。だからそこを占領しようと思ったらその門から入んなきゃいけない。当然そんなことしたら、まあ、中で待ち構えてるから絶対無理なわけですよね。だからみんなどうしようって困っちゃった。
So this Jericho was surrounded by a tall thick wall and there was one gate, only one entrance. Of course, if you wanted to conquer this city, you had to go through that entrance. And everybody know that they are waiting for you there, right?So they were like, what do we do?
そしたら神様がね、またとんでもないことを言うんですね。And then God told them something that was totally weird. 行って、6日間、毎日1回、みんなでその町の周りを歩いて回りなさいって。
He says, go and just walk around the city once a day for 6 days.
で、回ってる間、一切音を立てない。一切話さない。もう静かに。もう何も音を立てずに、何も声を出さずに一周回りなさい。
And he says, do it with total silence. Don't talk, don't make any sound. Just walk around.
敵から丸見えですよ。
Like enemy can see you.
その間に、ね、城壁の上から何か攻撃してくることもできるわけですね。
They can attack you from the top of the wall while you're walking.
ほいで神様言うには、それで7日目になったらもう一回歩いて、ほいで歩き終わったらみんなで時の声を上げて叫びなさいって言うわけです。
And God said, on the seventh day, you go around again, and once you finish going around, cry out.
That's it. それだけなの。えって、いつどうやって攻めるんですかと思うのね。でもそれで終わりなんです。
So people are wondering, so, when and how are we going to go into the city? But that was all the instruction they had.
恐ろしいことですよね。敵が見てる中ずっと歩き続けなきゃいけない。
That was a terrifying plan because you know they're watching you. And all you had to do was you just had to walk around.
でも7日目に彼らその通りにするんですよ。なんでとか言わないでその通りにするんですよ。
But they didn't question anything. They just did what they were told to.
それで7日目に回ってみんなでわーって言ったら
壁がガラガラガラってそれだけで崩れて、そしてそうすると中の人たちの方が驚くわけですよ。突然叫び声とともに自分たちの大事な頑丈な壁が崩れちゃって、ね、驚いてる間に彼らは占領されてしまう。 So right after the seventh round, and they cried out, and the wall crumbled down. This thick wall, thick protection wall, all of them just crumbled down. And of course, people inside, the army inside was surprised. And while they were surprised, these Israelites just went in and took over the city. 7日間回り続けたものすごい信仰ですよ。私たちの常識の中には全くないインストラクションにそのまま従った信仰です。You see, they had this tremendous faith that obeyed an instruction that was totally outside of our understanding. で、31節、ラハブの話が出てますね。遊女というのは売春婦のことですね。売春婦のラハブというのが実はそのエリコの町のにいたんですね。もうエリコの町の門の近くの、まあ、城壁の中って書いてありますけど、まあ、城壁のところに住んでて、そこで、まあね、あの旅人が町に寄ってくるところにちょっとお兄さんいらっしゃい、私のとこ泊まっていきなさいよみたいな感じで商売してる売春婦さんだったわけですね。 So and we see Rahab in 31. She was the prostitute. You know, she lived in the wall on the, you know, just by the wall, and she justcalled the travelers that came to the city saying, you know, why don't you come and stay with me tonight? And that was her job, you know, to prostitute. で、そこに実はそのエリコの、ね、町をせんあのその回る前にイスラエル人はその町がどんな感じかってスパイを2人送ったんですね。でスパイが行った時に何故だかスパイってバレてた。で、その時にラハブがかくまってくれるんです。見知らぬこれから私の町を占領しに来るっていうそのスパイを彼女はかくまってあげるんですね。So before this, you know, going around the wall thing, you know, Israelites sent two spies to the city to see what inside is like. But somehow they were made. So people knew that they were the spies. But Rahab took them into her house and then she hid them. She protected them.でその時に言ってたのは、あなたの神様がしてきたことを私は聞いてますって噂で聞いてますって、ね、もうものすごい神様だって聞いてますっていう彼女なりの神様へのしっかりした信仰を持ってたようですね。その信仰によってだからあなたたちを私はかくまいますねっていうふうにかくまってくれた。 So she heard the rumor probably through the travelers, right? What God had done in many other places.And she had this her version of faith in God. And based on that faith, she wanted to protect these guys who are part of the people of God.、はい、ね、もちろん身分低いですよ。そんな権威もないですよ。そんなのバレたらもう超裏切りですから、もう死刑になされるかもしれない。でもそんなこと考えない。彼女を守ってあげるんですね。And she's just a prostitute. She has no power, no authority.She could get executed, right? But she did it anyways, by faith. これもう本当にすべてがね、常識を超えてる信仰、ね、それぞれ見て、どれもこれも常識を超えてる信仰なんですよね。All of these were the faith that went beyond our understanding, beyond our common sense.なんでこの人たちはそんな信仰を持つことができたのかなと思うんです。So why could they have such faith? 別に特別な人たちじゃないんですよ。普通の人たちなんですよ。They're not no special people. They were just ordinary people, right? なんでかなと思った。多分彼らは神様の力を信じてたんじゃないかな。そう思うことができるかもしれません。Maybe they believed in God's power. 神様ならできるって。神様なら守ってくれることができるって。神様には不可能がね、神様は勝利を与えてくれることができるって、その力を信じてたのかもしれない。Maybe they believed that God can do it. God can protect them. God can bring victory.Maybe they believed in God's power. それだったら私たちも信じてるでしょ。神様に不可能はない、神様何でもできるって信じてるでしょ。
But we believe that too, right? We believe that God can do anything. God, there's nothing impossible for God. God is so powerful. We believe that.
でも水の壁見たらおじけづいちゃう私たちがいるんですよ。
But when we see those wall of water, we hesitate.What's the difference?
何が違うかなと。確かに神様の力も信じてたと思うんですけども、僕は思うのは彼らは神様の愛を信じてたんじゃないかなと。
Of course they believed in God's power, but more than that, I think they believed in God's love for them.
どんなにその力を信じててもその神様がその力を使ってくれるかどうか分かんなかったらやっぱ怖くなるわけですよ。
そうでしょ。
そしたらやっぱためらっちゃうよね。ね、神様すごいけどでもやってくれるかなって。そこに恐れが、そこにためらいが出るんじゃないかなと思うんですよ。信仰がそこでストップしちゃう。
Yeah, we can believe in God's power, but if that is the only thing we believe, we won't be sure that HeWas going to use that power for us. And if we're not sure whether he's going to use his power for us or not, then our faith will not work.
神様は私たちのことを愛してくれて、私のことを愛して、私のために必ずその力を使ってくださるっていう、そこに行き着いた時に私たち本当に神様に従い、神様に向かって一歩踏み出す。その力が出てくるんじゃないかな。
When we know that He loves me and He cares for me and therefore He will use His power for me, that gives me the faith and the strength to take that one step towards God.
イザヤ書の43章に、ね、こういう言葉があるんですよ。There's a word in Isaiah 43:4. 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛してる。
It says, since you are precious and honored in my sight, and because I love you. He says, you are precious and honored in my sight, and I love you.
あなたは私の目に高価で尊いて神様が言ってくれる。あなたは私の大事な大事な宝物なんだよって。神様は言ってくれてる。
He says, you are so precious, you are my treasure.
だから宝物だから大事にするから絶対悪いようにはしないからねって。そういう言葉ですよ。
So this is saying, I love you so much, you are so precious to me, so I will take care of you. I will make sure that I take care of you.
でもそれっていうのは悪いことが一切起こらないっていうことじゃないんですよ。ちょっとそれとは違うのね。
But that doesn't mean nothing bad is going to happen to you.
これ4節でしょ。このちょっと前2節を見るとこういう言葉があるんですね。 This is verse 4. Let's go back to the verse 2. この直前にこう書いてあるんですね。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃え尽きない。
He says, when you pass through the waters, I'll be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you.When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze.
これ文字通り取らないで、例えですけどね。象徴的な言い方ですけど。Don't take this literally. It's a figure of speech. 何を言ってるかというと、あなたね、私あなたを愛してるけど、それでも水の中を通ること、川の中を通ること、火の中を通ることがあるんだよ。ということですよね。
What this passage is saying is, you know what, I love you so much, you are so precious in my sight, but you will still, there will be still time that you have to walk through the waters, you have to go through the river, you have to go through the fire.
でも、私はあなたを愛してるから、大丈夫だから。っていうこと。
But because I love you, you are going to be.
辛いかもしれない、大変かもしれない。でも彼 神様が愛してくださってるから大丈夫って。Maybe it's tough. Maybe you're not gonna like it, but since God loves you, you'll be fine. だから一歩進んでみよう。So let's take this step of faith. それが信仰です。And that's the real faith. これね、大丈夫っていうのはどっちかというとあなたの心は大丈夫っていう、そういうふうに捉えた方がいいかもしれません。 And when I say you're fine, you're going to be fine, I think it's better to understand that your heart, your soul will be fine. っていうのは体がどんなに大丈夫守られても、ね、体が害を受けない、体がどんなに守られてても心が守られてなかったら、ね、それでもう潰されちゃうじゃないですか。どんなに体元気でも心が潰されちゃったら立ち上がれなくなるんです。Like if you, you know, even when you're fine physically, but if your heart is crushed, you won't be able to stand back again. でもどんなに疲れても、どんなに大変で、どんなに疲れ果ててても、心が守られてたら、心がクラッシュされてなかったら、もう一回立ち上がることができるんです。But even when you're so exhausted, when things are so tough, if your heart is protected, if your heart is still heart remains strong, then you will eventually stand back up again. 去年の僕がまさにそういう状態だったんですね。3月の段階では心がやっぱり僕のフォーカスが、ね、ずれてたんだろうなと思うんだけど、やっぱりフォーカスがイエス様というよりもミニストリーになり教会になり自分がやるべきことになり、そういうところにフォーカスがいてた。そこで心がぐちゃってなって、ね、でそんな中ででも神様にもう一回目を向けた時に、イエス様にもう一回目を向けた時に、神様はもう一回心に力をくださって、もう一回立ち上がることができた。まさにそのことをここで言ってるんだ。体はもう痛いかもしれない。でも心が守られてる。体は疲れ切ってるかもしれない。でも心が守られたら立ち上がることができるんです。なんで心を守ってくださる神様は私たちを愛してるからなんです。心が潰されてしまうようには絶対にされない。You see, last year, this happened to me last year. My focus was a little off, I guess. You know, I thought I was focused on God, but my focus wasn't on my ministry, on the church, on whatever I do. So I got my heart crushed. I needed rest. But when I refocused on Jesus, it was just amazing. You know, it was just amazing that what God did to me. But when I refocused on Jesus, God just... It took 5 months, but God just helped me to regain strength. God gave me the strength back again, so I could stand back. もちろんその中で、ね、家族のサポートがありました、家内のサポートがありました、皆さんの祈りがありました。でもそういうのを通して神様が本当に心に力を与えてくれた。ね、そうするときに立ち上がれるんですよ。それが神様の大丈夫ということだ。And of course, there was prayers and my family support, my wife's support, strong support. But using those things, God just gave me the strength. And that's what it means when He says, "You're gonna be fine." だっていつかこの体脱ぎ捨ててさ、死んじゃうわけでしょ。ね、脱ぎ捨てる時が来るわけですよね。で、その時に何が残るの？私のハートが残るの。私の魂が残るんですよ。だからそれを大丈夫って、それが守られることが神様の守りなんですよね。だからあなたを愛してるから、その部分を私は守ってあげるから、あなたは大丈夫だ。 Like, you know, eventually we are going to take off this body, right? When we die. And what remains? My heart, my soul. And that's what God is going to protect. 最後にこの御言葉を見て終わりましょう。このすぐ後、ヘブルのすぐ後にこういう御言葉があります。I'm going to close with this one. Just right after chapter 11 of Hebrews, It says this. 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。He says, fix your eyes on Jesus so that you will not grow weary and lose heart. もうこれがもう鍵なんですね。神様私を愛してくれてるから、この愛してくれてる神様に目をしっかり向けてたら、神様は必ずあなたの心を守ってくださる。それが分かったら、どんなに常識外れに聞こえる、理解できないことでも、あ、じゃあ従ってみようかなって。その一歩を進むことができる。You see, focus on Jesus. This is the key to everything. Then you will have strength in your heart, and it will give you the faith, the strength to take that step of obedience. Even when his instruction doesn't seem to make sense, we can do that. そんな信仰を持てたらいいなと思う。どんな時でも、どんなにわけわかんなくても、神様は私を愛してくれてるから、わかんないけど従って。大丈夫って言ってくれるから従ってみよう。これが僕は本物の信仰だと思います。I think that's what real faith is all about. I don't understand. It doesn't make sense. But I know that God loves me and God cares for me. So I'm going to listen to Him and I'm going to obey His word. And I wish I can have that kind of faith as I grow.お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当に神様が私たちを愛してくださって、いつも私たちを見ていてくださって、いつも私たちを守っていてくださること、私たちの心と私たちの魂を支え、力を注いでくださることを感謝します。Father, we thank you so much for loving us and caring for us. And we thank you that you are always protecting our heart and our soul.どうか私たち本当に弱いものなんです。だからすぐあなたから目を離しちゃうんだけれども、でも私たちがいつもそのことを思い出して、あなたに目を向けて、あなたの愛を思い出して、あなたについていくことができる、こんな信仰を持つことができますよ、ね。今日見たような、本当にあの人たちみたいな、ものすごいなって思えるような、あんな信仰を持つことができるように、私たちを助けていてください。But Father, we are so weak and we are so easily distracted.But help us to be focused on you. And help us to remember your love in any circumstance so that we can have this real faith. The faith that we read in this Hebrew, in chapter 11. 感謝します。イエス様のお名前にお祈りします。Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.